はい、それじゃあですね、生涯現役塾の東京ですね、今日2月の20日ですかね、2月20日の東京の部のグループコンサートで、第1号、まあ、ちょっとお名前はイニシャルにしていこうと思うんですけど、H さん、大阪でも H さんが出てきたからややこしいんですよね。東京の H さん男性です。ちょっとグループコンサートをしてみようと思います。まあ、H さんは整体師でやっておられて、まあ、これは一応雇われ店長、
そうですね、支店長みたいな、
支店長みたいな形でやっておられて、ただ商売現役塾ではもう一つ別の収入の口を作りたいということですよね。はい、でまあブログ企業みたいな勉強はされてたんだけど、まあ、ちょっと見せていただきましたけど、去年の夏頃ぐらいまでは記事を書いておられたんだけど、ちょっと腰痛になられて、それがちょっと文章続かなくなって、
まあ、言い訳の一つで
もで、まあ、どうしようかという時に私と2月に1回目の電話コンサルがあって、まあ、確かになかなか文章が続かないんであれば、まずはその稼ぐ力をつけるためにネット物販やってみるとどうでしょうかと言ってね、ではそういう実践をしていただいたら、いくつ売れたんですか？
5つ出品して、
はい、
2つ売れて3つ目がさっき連絡があったんですけど、ほったらかしになっててレスポンス悪くな
まあまあね、それはしょうがない
です。そうですね、レスポンス、
まあまあいいですよ、
はい、
だから5打数2安打か5打数3安打
多分そうだ
ね。5打数2安打なら4割だし、5打数3安打6割ですからね、はい、一郎の世界ではリーディングヒッターですから本当ね、
はい、
悪くないと思います。打ったのがさっき話してましたけど、買い置きしていた下着、
あ、そうですね、お正月に福袋で買ったのを毎年買ってるんですけど、それがまあそのままそっくりしてたんで、下着と靴下とか
福袋の内容を、ね、出品したら、はい、まあ、5打数2安打か3安打で売れてるってことですね。
そうですね、
うん、
買った値段と考えたらほとんど利益はあるかないかぐらいですけど、うん、まあまあお金にはなりましたっていう、
うん、はい、まあトントンぐらいの、
はい、
この形で一応売れた、まあ売る経験は大事と私も申しましたから、はい、まあでもその経験もしっかり積まれてるってことですね、
はい、
うん、でまあさっきの話だと私はある参考書をお勧めしたんだけど、
はい、
それには月に30万ぐらい稼ぐためには仕入れが大事で、これは内外の格差を利用するために中国のサイトで、
はい、
仕入れて日本で売ると一番稼げますというのがあったけど、なんかちょっと中国から仕入れることに抵抗があって、
そうですね、中国っていうのはイメージが悪いのと、まあまあいろいろねあるじゃないですか、中国っていう自体の体質自体も
嫌い
で、中国のものは粗悪品であるってもう固定観念があるし、
あ、
まあ、中国の利益になるようなことしたくないし、
なるほど
それもあるし、あとはまあ薄利、まあ、もちろん薄利多売で1個売って数百円からのものを何千点とやるなら莫大な時間がかかる、
そういうふうに書いてましたっけ。
いや、ということはあるけど、でも計算した場合1個のあたりが1000円ぐらいの利益を出すようにしろっていうふうな書いてあって、
あ、そうですか、そういうのがあったん
で、そうですね、その1個1000円から数百円から1000円、
ああ、
これで30を目指すとなると、
1000円で30を目指すとしたら10個で1万30個か、
そうですね、
あ、違う、
300個
やった、月に300個だった、
そうですね、面白いとか、もうそこにもう最後のこと考えてちょっとお手上げかなみたいなところでちょっと最後後ろのは読み飛ばしてって、うん、たださっきまた私のリサーチの仕方が悪くて高額のもの、
うん、
っていうとこからリサーチしていけば高額のものを仕入れて高額のものを売ればいいっていうのと、
うん、
あとはもう少し自分の関心がある、
うん、
のリサーチをしようと、まあ、健康、もちろん私整体師なんで健康、
うん、
美容ものすごく興味あるんで、
うんうんうん、
もちろんあと トレーニングですか、
あ
私自身がずっとトレーニング毎日やってるんで、
なるほど、
でそういうものの困惑で売って、うん、だからまあ、この商品の仕入れ販売ということでちょっと先は見えてきた、
なるほど
というちょっとヒントをいただいたかなと思いました、
ね、自分の関心のあるものでちょっとリサーチをかけて売るという道がちょっと、
ね、それだとこうやりがいがあるんですか、うん、やっぱりこの、まあ、どこから、まあ、ちょっと分かんないとこから売れてるかもしれないけど、こう服を仕入れても服なんか出してるんですけど興味ないから、
なるほど、
自分の興味あるもので関心があって人に役に立てて、
うん、
であればもうちょっとリサーチの仕方も考えられるし、うん、先がちょっと見えたっていうのはちょっとあります。
なるほど、まあわかりますよ、あの他のコンサル生の人でも同じようなことをおっしゃいましたからね、その人はブランドのものを扱いたいんだけど中国から入れる薄利多売だといまいち気が乗らないということだったんで、まず海外のサイトを紹介して、でメルカリでもその高いものからリサーチしていったら高いもの売れてましたから、
うーん、
で海外のものから今その人仕入れて売ろうとしてるんですね、
あ
で好きだからこれはあのやって全然苦にならないと言いました。
そうですね、確かにそれだったら楽しいと
思います、まあまあそうでしょうね、まあ、あのちょっと好きというところでまずやってみるっていうのもやっぱ人の手だと思うから、まあ、いいと思いますよ、うん、でとにかくあのリサーチを一生懸命やらないと売れないわけだから、うん、好きだったら続きますよね、興味があったら。
そうです
ね、でリサーチしてるうちに、まあ、実績を作る、うん、いいと思いますよ、でとにかく今より実績を作ればまた見えてないものがまた見えてくるんですよね、
うん、まあ、今日ショーが逃げ切り来るまでやってのけるっていうのは結構重く入って一回挫折してるんでブログメールとかの方で、で今日もしまたここで今日商品を作れってもし言われたらどうしようかなと思ってたんですけど、あの一つそこに特化してやれって言われたのがちょっと見えてきたんで、じゃあちょっとそのネット物販ならそれでちょっとリサーチかけて真剣にやってみようかなっていうのがかなり意欲湧いてきましたけど、
そうでしょ、だってこれ商品作らなくていいんだから見つけてきて売るだけだから、でそれ好きなもんであればね、あの関心もあるし、
まあ、さっき言ったあれですけどもう仕入れを莫大に考えちゃったんですね、
うん、
もう何百点ドバッとこう仕入れて、うん、
はいはいはい、
で売れなかったら在庫もめちゃめちゃあるな、
はいはいはい、
ああ嫌だなみたいなところにもう悪い方のところに使う
みたいな、一番ちょっと払拭できましたね。
そうですね、その一つに特化できるのはちょっと、
うんうん、
見えたかなっていうのがあるんで、
うん、
しかも見つけてちょっとチャレンジできるかなと。
そうですね、私の知ってる関西でやってるこのネット物販やってる人はですね、あの在庫を置かせる、
うん、
先に売ってしまってそれができてから仕入れるという、うん、逆パターンでやってて、であの買ってくださる人にもそこちゃんと了解いただいてやってるから、
うん、
これをあの仕入れるパス、アメリカからそうして仕入れてるんだけど、まず売り買い手を取ってから仕入れるから時間がちょっとかかるっていうところだけがちょっと一個あるんだけど、もう在庫もなしでやれるという、そういうミッションを持ってましたね、うん、でまあ、それは僕も自分でやったことがないからちょっとね具体的にお教えできないんだけど、まあだから可能性は随分いろいろあるということです、それからあの実はたくさん売って梱包してやると大変なように見えるけど、あのみんなあの稼ぐ人はみんなね外注を使ってるんです、だからもう自分の家に物を置かずにどうか外注先は結構安くね動いてくれるんですよ、1個あたり作業費何十円とかで、でそこに荷物を入れてそこで外注してもらって動く、で最初いくつかは自分でやった方がいいです、うん、外注でやるにしても梱包の仕方知らないとね、頼み方ができないから、最初は自分でやるんだけど少なくしたら外注に任せていって、でそこを通るから、まあ、外注費が発生するけどちゃんと利益がちょっと取れるようにしていけばね、割とスマートに回っていくわけです、 でこの辺でねビジネスの基礎が分かるわけですよ。今でもチームを作って自分の苦手なところを人に助けてもらいながらやるというのが一つ知恵ですよね。でこういうのはいずれあのコーチコンサルやるときにもね聞いてくるんですよ。例えば私皆さん知らないかもしれないけどすでにチームで覚えてまして、私のチームがサポートするのは1、2、3、4、関わってる人はもっと多いけど、まあ、その4系統の、チーム持ってますよ。まあ、外注といったら外注なんだけど、私は外注といっても、トリッペの関係は、あんまり好きじゃないんで、一緒に食事しに行ったりとかして、結構人間関係築いて、でやってるから、結構通過で、ね、やれるチーム持ってます。だから私が、例えばいろんな動画を配信したりする、サイトを作ったりするのは私自分であんまり得じゃないから、そういう会長ちゃんといて、もうしょっちゅうやり取りしながらやってもらってるね。でいつまでも全部自分でやらなきゃいけないという縛りもないんですよ。ところで、でも最初はねたくさん会長を使うと経費がかかるから、
そうそう、
最初はなるべく一人でやってやり方回す、その時はね細かいことまでやるんだけど、後で聞いてきますか、その経験が。だからそういう道はいくらでもあるんで、だから30万ぐらい稼ぐと次の世界が見えるということですよ。30万稼いだら外出使えるわけでしょ。何もかも全部自分でやらなきゃいけないわけでもない、財布も置かないし、ちょっと回っていくようになるんだ。そのためにもまず一定の額稼げないよね、そんなテンションですよ。だからね、まあ、よく理解できます。やる前はねいろんなことがいやそれやるかなっていう気持ちになるのは僕もよく理解できる。それに伝わってきましたからね、それやるのかなっていうのは
自分でいらない壁いっぱい作っちゃう、
でそういうものです。ただやってみたらね意外とそうでもないし、やり方知ってか人に任せるという道が多くあるので、これでワープできるわけですよ。私確定申告なんか自分でやってませんし、ね、これ全部税理士に任せるから、でやってる人もいるんですよ自分で。もう私はやりませんね。やってる人はどうしてるだろう。もう1月2月はかなりの時間それに取られてると思うけど、僕はもう任してるから、その代わり何十万円払ってますよ、そのために。でもそれ払うだけ稼いでればね、別に赤字にならないから。
その時間は。
お任せしたら、まあ、し、私の広告出してるところも任せてますから。いちいち僕、まあ、私は Facebook 広告出してるのご存知ですか。
いや、僕知らない。
まあ、知ってる人は知ってるんですけど、結構出してるんですよ、去年の夏から、うん。それはもう全部任せてますから。どんな、画像を貼り付けてどんな言葉で全部任してるんで、自分でやるのは大変ですよね。
そうですね。
もうその前の段階では自分でやってましたから、まあ自分でやると言っても、まあその一個サポートしてくれるところと一緒に広告文から全部考えながらクリエイティブっていうんだけど、その画像をね作るとこからね、まあ、僕は作らないけどこの画像を作ってやってくれないかって話やってたけど、今はもう専門で成果を上げれるところに全部やってもらって、でもそれでも一緒に食事行ったりとか打ち合わせしたりとか家に呼んだりとかして関係を深めながらやってるわけですね。だから多くのことはそういう解決が割とねすぐつきます。で最後まで必要なのは、この商品のどこが素晴らしいかを書く文章の力とか、それは最後までのところでしょ
う。そうそう。例えばこのメルカリに対しをやるのに対して目的意識ができたのはちょっと良かったかな。勉強っていうことに特化できるんで、これをやってて、ただ 小銭稼ぐだけの、うん、あれはちょっとあれなんで、
うん、
そうすると もうしっかり割り切ってというか、まあ、楽しい楽しくない別にしても、うん、商売の基礎がこれで学べるんだってのはちょっと、うん、あの腑に落ちたというか、
う
ん
う
ん、あのこれで迷いなくやることはやろうかなと。
ああ、よかった。
あの、今これで来月やってなかったら、怒られるけど、まあちょっと自分追い込まないと、
ああ、そうですね。
動けないタイプなんで。
何のためにするかが腑に落ちると、人って、やりたくなかったことも、なんか、やれるようになるじゃないですか。
そうですね。
これも一つの説得力ですね。
そうですね。止まってたブログもちょっと書きたくなってきたんで、
あ
ちょっといろいろ、まあ、商売につながるかどうかで。
ああ、はい。
続きをかけるかなと。
なるほど、ね、
もうとにかく商品作るにしか頭なくて、うん、何をどう商品漠然としたものしか分かってこないし、うん、基礎のベースがないから、
うん、
とにかく一つのことをあの、まあ、この商売の勉強ということから始めさせてもらって、うん、この商売経営塾でどこまでこういけるかはちょっと自分でもチャレンジしたいなとは思ってます。
ああ、そうですね、
はい、
だから何をやるにしても最後売るというところが一緒なんで、健康関係のコーチコンサルやるにしても最後売るという場面が必ず出てきて、その時はその基礎力がいるんですよ。で、売ったことのある経験は使えますから
、うん、まあ、この経験多分今やってる生徒の仕事そのものにも役に立つはず
だと。ああ、そうで
しょう
ね。
思えたんで今、
うん、
メルカリとはつながらなかったですけど、
うん、
ただこの過程がプロセスになってくるんですよね。
そうなんですよ。
つながるから。
そうそう、まあ、タイトルをつけたり説明を工夫していろんな角度からその大事さを言えるようになったり、リサーチして相場が分かるようになったり、
まあ、とにかく私ぐらいの年齢になるとこう アプリでのネットの商売っていうもうそれではうさんくさいのが入るし、抵抗感はものすごいあるし、なんかこう言い方悪いけどチャラいというか軽いようなイメージがあって、まああの人も多分おそらく私がそれ始めたって言ったら仲間にね、なんか大丈夫かなって言われるのを多分分かってると言わないんですけど、実績出せば別にね、
なんか実績ない人はね何でもこう寝なし草のような感じがすると思うけど、一定の成果が出始めたらやっぱり説得力が出てくるんですよ。メルカリでもやっぱりもし月に100万コンスタント稼ぐようになったらもう一発の先生になるでしょ。
ああ、そう
です。でお金で困ってる人を助けていけるじゃないですか。
100いっちゃうと今の仕事やめちゃうかもしれない
けど、だから基本はそういうのは僕はお勧めしたいと思ってるわけ。やっぱり独立したら時間自由なんでしょ。
そうですね。
独立しないと、まあ、時間拘束じゃないですか。で、二足のわらじゃないですか。まあ、できたらやっぱりどこかで独立できるところまで稼ぐ力を強めて。
そうですね。もうそれで稼げればまず独立にはかなりこう安定というか後ろ盾になってくるので、
うん、イメージしといてほしいなと思うんですよ。
あ、それもそう。
独立したらね、朝起きて歯磨いたらもうすぐ出勤ですよ、うん、もう隣の部屋の詳細がもう自分で仕事だから、で今日何するか全部自分で決めれるわけですよ。で午前中に必要なことやってのけたら昼から結構自由なリサーチの時間で入るわけ、
う
ん、
そうですね、理想ですね。
やっぱりあの経済的な自由と時間の自由、この2つは大きいと思いますね。
そうですね。
でもう一つ、まあこれ一番最初に来るんだけど、人様のお役に立ってるという実感、自分がやってることがね、実はこれが一番最初に来るんだけど、私は逆順でやってるのはそっちがやっぱり分かりやすいし実践しやすいからね。
あ、そうですね。今日は腑に落ちました、
うんうん、まあ、そしたら、まあ、日向さんの場合はまずはちょっと、うん、自分 その健康器具かなんかでリサーチを重ねて、まあ、ちょっと仕入れたり、あれはね、まあ、仲間内から仕入れた自分のを出したりしながら、もうちょっと販売量を増やすというか、
はい、
今度はちょっと利益 こうちょっと取れるように頑張っていますかね、はい、まあ大体3倍3倍でいくっていうのがね僕のおすすめなんで、まあ、まずは1万円増してやるっていうのを目標にしたらね、1万円いったら次3万円増えていきます。で3万できたら次10万増えていきますよ。やれるからちょっと頑張っていけるかなと。10万増えたら30万、3倍、どっから行っても何回か3倍してたら30万いきましょう。
どうです
か、おすすめですかね。あとまあブログをね書いたりするのはやる気になったらどんどん書いていいと思います。で僕はちょっと平瀬さんのブログを読んで一個感じたのは、あの自分の紹介をね、はい、こんにちは腰痛持ちの整体師日向ですって書いてるけど、あれやめた方がいいかもしれません。それまあ面白いから記憶に残るけど、腰痛持ちの整体師からなんかやってほしいと思いますか。
そうです。ただあのアドバイス聞いてて、あの何個か入れるとヒットしやすいって聞いたんで、よあの4つとそういう言葉をあちこちに散りばめて、ああその名前とも入れとくとヒットしやすいって
聞
いて、
ああ
それでじゃあ繰り返し入れるといいっていうから、その2つ入れてあれしたんですけど、
まあ、腰痛入れるのは別に悪くはないけど、腰痛持ちというとこの人体悪いんかなと、
まあ、
その印象が繰り返しつくよね。
それも私も思ってて、そこで減少したかなと思って、去年はもう7ヶ月本当に苦しんで、ああ自然抜刀の苦しみだったんで、
で繰り返したことを潜在意識に入って実現するという法則があるから、
そうですよね。
こっちは腰痛持ちの潜在意識になったりして繰り返してるうちに、腰痛持ちっていう言葉が言葉の相関力を発揮して、腰痛を実現する可能性がある、
それもちょっと考えたんですけどね。だからそれでそれもストップかかった。
腰痛持ちの整体師が腰痛なかったら、あの看板に偽りがあるでしょ。
そうです。
腰痛になってますじゃないですか。
もう実際に私よくやるんですよね、あのぎっくり腰昔からもう学生時代から、それで、まあ、そのために直してもらったのがこの今の整体なんですけど、それはやっぱり一撃で治ったんで、
まあ、だからまあ腰痛直しの熟練者とか言うんだったらいいけどね。
そうですね。しますか。
それだとあの
今更ですよ。もうちょっと改めて言うんです。それは。
腰痛持つというとね、治ってない、治ってない人に腰なんか触ってほしくないなっていうのは普通の考え方でしょ。
そうですよ。そうですよね。買いますからすぐ
に。だからネーミングとか繰り返すやつにやっぱりね、あのネガティブ要素はあんまり入れない方がいいと思います。僕も幸福繁栄っていうシャーベにしてるけど、これポジティブ要素でしょ。これ繰り返しても全然なんかダメージ来ないでしょ、うん、まあ、たまに言う言葉の中にネガティブ要素入れるのはありでしょ、たまに、でも繰り返す潜在意識に入れる言葉にネガティブなやつ、特に自分のキャッチフレーズにネガティブ要素入れると、
そうですよ、
マイナスの自分ですけど、
本当にそれ実現したのかな。
要するだって法則的にそうですもん。
そうです。
繰り返してたら潜在意識の中で入っていって、入っていたものを実現するし、しかもそのそうやって言っちゃったらその通り実現してないと嘘、そうじゃないじゃないかっていうふうになるから、ね、実現するとまずいっていうのが自然に働いてるでしょ。
そうですね。あもう今日タイトル決めましたじゃあ。それでいきます。名前変更から。
まあそんな感じで。
あなるほど。ちょっと気が楽になったかなと。
たくさん直してきたんだったらね、まあ、腰痛直しとか魔術師とか、うん、これでもね腰痛ということがネガティブ要素なんで、
あ
まあまあそれはねちょっと微妙な感じがありますよ。でもさっきよりはマシでしょ、
まあ、そうです
腰痛直してんだ、はい、だから確かに腰痛の人は腰痛直しの魔術師か腰痛直しの熟練者だったらちょっとかかってほしいと思うかもしれませんね、うんまあ、腰痛入れるかいいかどうか若干微妙なところありますけど、その言葉はやっぱり腰痛って繰り返してるうちにやっぱ腰痛の呼び込むところがまあゼロとは言えない。
そうですね。
あるいはその 自分は腰痛だったんで治してきた、だから腰痛治しの熟練者というのもちょっと微妙なところがあって、ということはこのキャッチフレーズを使い続けるためには自分の腰痛治し続けなきゃいけないというメッセージが自分の中に入っていって、でやっぱり腰痛引き込むところはやっぱあるかもしれない。だからね、繰り返す言葉は練り込んだ方がいいでしょ。たまに言う面白いキャッチフレーズとかなんかは思いつきでいいんだけど、自分の名前とかには常にセットでこう繰り返すわけだから、これよく練り込んだ。
そうそう、ぎっくり腰の専門家とかいうの
は、まあだから悪くはないけど、これもぎっくり、まあそれ必要なのかね。ぎっくり腰ってなんか
腰にこだわりたいのかなと思ってるんですけど、
まあでも腰が問題の人多いでしょうからね。
そうですね、
腰を治す腰の専門家でしょう。腰の専門家ぐらいだったら前の強さが聞いてるからね。
まあ言葉にこだわらないであれば普通に、私の名前だけでいいんですけど
うん、まあアメブロ の, 教えてる人はずっとハッピーダイエットになるですっていうふうに繰り返してるから、まあそういうことをおすすめなんでしょうね、まあそういう手もあると思うし、私なんかはもうあえて何々の何々です、まあ、トミデントの透明ですというスタイルを取らずに、いきなり透明ですって言ってて、まあ、単刀直入に一番短いですよね、透明ですから、これで全部できないでしょ。でもまあ私はまあそれでいいというスタイルなんですよ。なんとかのっていうのはポジションが変わる可能性もあるから、僕はトムネントのトムネですと言ってもし10年間言い続けて、トムネント以外のこと言うのは難しくなるっていう、だからもうトムネで勝負してるわけだ僕は。あ、こういうポジションもあるわけです。でもちろん幸福範囲、株式会社幸福範囲でトムネントやってるトムネだからそれでやってるけど、もうなんか最後は僕トムネで勝負できるようになりたいと思ってる。なんとかの三菱商事の友達ですとかね、なんか肩書きつけないと勝負できない人っていうのは僕はあんまり好きじゃない。いや、まだ個人の好みの話でもありますけどね、だからまあそういう考えがあるということは知ってます、その上で自分のキャッチフレーズは結構重要。
そうですね、そう
か、繰り返すか、
そうですね、そうです
ね、すぐ帰ります。まあ、じゃあそんな感じですね。だからブログ本はちょっと書きながら、まあ、ちょっと健康器具関係の、まあ、ちょっと勉強リサーチを重ねて、ちょっと販売量を増やしたりして、まあ、で30万の世界を狙っていく、まあ、この辺ですかね。
やってます、
はい、でまあやっぱり今おいくつですか。
今51年です
。51年、はい、やっぱり僕のおすすめはね、独立はいいんじゃないかと思うんですね、で僕のおすすめはやっぱり4年後の東京オリンピックの時までに実現するのがおすすめです。日本中がね、4年後に向かって何か実現しようといううねりがこれから出てきます、かなりそうなりますよ。
そうですよね、
4年後に向けて何かをやっていこうっていうこういう機運が出てくる。その波に乗って4年後までになんかある程度のところに行っちゃったんで、
私の中でもその焦りはあるんです。その4年後絶対ねあるだろうなっていうのが、まあ雰囲気的にあるじゃないですか、いろんな情報で、まあ入ってきて、そこから先その20年以降もっと反映するって思うんで、取り残されるのが嫌なんですよ。だからもうすごい決断でしたけど、現役塾も、アメゴももちろんそうですけど、企業、ネット企業塾も、とにかくこう、藁にもすがる思いじゃないですか。で、もう、今決断するしかないっていうぐらいまで、気持ち的にはなってて、多分このまんま流されて、ずっと日常を送ってれば、そのまんま4年を終わるだろうなと。この、私の今多分、今年、2017年は、本当の正念場だというところで、ここをクリアしなかったら、まあ、あとずっとこう平凡な一生が終わるなっていう 感覚は持ってます、
自分の中
で。で、チャレンジするしかない年。
うんうん、でまず、少なくとも30万まで達成すれば、まあね、最低限成功したって言うんじゃないですか。月収30万までもしいけば。
まあそうです。
そうでしょ。いや、もっと上狙うことも1年間で不可能ではないけれども、まずそれまでいったらかなりの成功でしょ。
そうですね、もちろんそうです。
うん、やっぱり僕はね、やりかけたことは成功事例にしてしまうって考え方が必要です、
うん、
今日何回も繰り返してるから、そうしたらこれ現役塾である程度投資したこともね、月収30万だったら年間で360万でしょ。
そうですね、
まあ、だんだんこう上がっていくにしてもトータルで現役塾に払ったお金ぐらいもう軽くクリアしてるでしょ。
そうですね、
これやっぱ成功、はっきり成功してるんですよね。
うん。
それを作ろうと思って、やるのはおすすめですね。うん、
で
今年終わった時には、こんな成功を私はしましたっていうのを内外に言えるようになってたら、次のステップに行きますよ。
ぜひ行きたいですね。
最初に見えたら、300万。軽く越してるはずだから、
ね、
まあ、次のステップは当然3倍で1000万、うん、ここまでいくと相当な成功体験じゃないですか。
そうです
ね、うん、で私は教えすることいっぱいあるんで、数千万円のとこまではね一応お連れできると思ってますから。で僕はまだこれからもっとストレッチしていったらもっと先の世界も教えますから、現段階では数千万円のとこまでだったら僕はお連れできると思う。まあ、1000万超えたら同率買うんでしょ。
もう全然、ね、いけます、うん、
まあ、すぐにフェラーリ買うのはすぐないけど、最初ね、ビジネス回り始めたらビジネス上に投資とかちょっとした方がいいんですよ。
あ、
広告とか、
はい、
だから最初からすぐお金使おうとは思わずに、稼いでもその分のお金をちょっと運転資金とかに回すつもりの方がおすすめ。もっと大きくなって稼ぎがね、それ以上も大きくなってきたらいろんなものを買ったりできます。そんなイメージを持ってたと思います。
はい、
うん、あとはこんな会社の中僕に聞きたいことがあったら何でもどうぞ。何でもいいです。
そうそう、今はとりあえずスッキリしてるんで、これでちょっと今浮かばない
感じ
ですかね。
はい、まあ、あとじゃあ実践あると思います、ね。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、
はい、じゃあそういうことで、H さんでしたね。